神の国はあなた方のただ中にあるものである。だからこのことを認めようとしない者はキリストの御国のものとなることを好まないで、友人たちの中にいようとし、バラや百合の中に座っていようとし、悪人たちとではなくて敬虔な人たちと一緒にいようとする。おお、君たち、神を汚す者、またキリストを裏切る者よ、万一キリストが君たちのようなことをなさったとしたら、一体誰が救われるであろうか。これは16世紀の宗教改革者マルチン・ルターの言葉です。当時のカトリック教会の在り方を批判して、そして真剣に考え直そうとして、結果的に彼は除名をされて、宗教改革が起こるわけでありますけれども、彼が聖書の中から受け取ったこの逆説的な信仰、人の努力によって資格を得て、それで神様が救ってくださるというのではなくて、一切の資格なしに、そのままで神様の方が救ってくださる、つまり信仰義人という言い方をしますけれども、信仰のみによって救われるんだっていう、その原点を発見して、それは罪人と共にいてくださるイエス・キリストによる。だからキリスト者も同じように罪人と共にいるべきであるという、そういう宣言をしているわけですね。私たちはどうしても自然にいい人と付き合いたい、好きな人と付き合いたいという生き方になるわけですけれども、もしもキリストがそういうふうになさっていたら、誰が救われるかという、そういう逆説的な問いかけをするわけです。で、実は今日のイエスの洗礼っていうところの大事な内容がそのことに関わります。イエスはなぜ洗礼をお受けになったのか。洗礼、バプテスマっていうのは、当時の考え方は罪を洗い清めるためのものという考え方でした。イエスの時代にエッセネ派っていう、まあ当時のユダヤ教に物足りないで、その改革を主張する熱心なグループがありまして、その修道院の跡っていうのが今も司会の北の方にクムランっていう、そういうところに、とても立派な修道院の跡があったっていうのは分かりますが、そこにはその洗礼を大事にしたっていうことを示す、そういう遺跡があります。このプール、小さいプールのようなものがあって、つまりこのエッセネ派の人たちはもう終末が近いっていうので、日々悔い改めて身を清めて神の前に歩むべきだっていうので、繰り返し繰り返し洗礼を受けて終末を待つという姿勢を貫いていたようですね。イエスもこのエッセネ派に属していたんではないかとか、バプテスマのヨハネもこのエッセネ派から出たのだろうというふうなことを言われています。しかし、もしイエスがそういう意味での洗礼を受けられたとすると、当時の一番最初の教会の信仰は、これは今日まで続くわけですが、イエスは人となられた神なのだという信仰ですから、じゃあ罪のない者がどうして悔い改めの印のバプテスマを受けなきゃならないのかという考え方がだんだんだんだん強くなってくるわけですね。学者たちもこういうことの解釈に大変戸惑ったようなのですけれども、新約聖書の その動きを見てみますと、イエスの洗礼について触れているのはマルコによる福音書が一番最初ですが、このとても単純な表現ですね。そしてそれをもとにしてマタイによる福音書とルカによる福音書が作られたわけですが、今日のマタイによる福音書ではヨハネがイエスにバプテスマを思いとどまらせようとしているということが書いてある。これはもうマタイによる福音書だけにしかないんですね。そしてイエスが進んで、今は止めないでほしい、正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことですと言って進んで洗礼を受けになったというふうに書いてあるわけです。でこれが一番、まあ、最後にできた福音書と言われるヨハネによる福音書では、イエスがバプテスマを受けたということには一言も触れていないんです。それぞれの福音書の著者たちっていうのは微妙にこう考え方がずれているわけですが、その初代の教会の人たちはこのイエスの洗礼っていうのを受けるはずがないという考え方が強くあったというふうに受け止められるわけですね。じゃあなぜイエスが洗礼を受けられたのかっていうのは、結論的に簡単に言うと、この洗礼をお受けになったこの時からメシアとしての活動が始められた。つまりこれをいわゆる公生涯、公の生涯というふうに言います。公生涯の出発っていうね、神の子としての出発という、そういう意味を持たせている。それが大事な今日の聖書の箇所で言いますと16節以下です。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。詩編の第2編にこのこれは私の愛する子、私の心にかなうものという言葉が入っています。イエスのバプテスマはイエスが神の子であるということを宣言する場所だったという、そして神の霊が鳩のように下った、さらに天がイエスに向かって開いた。つまり神が私たちに向かって心を開かれたっていうね、閉ざされた神が開かれた神となられたっていう、そのことを示しているわけですね。これは私たちのバプテスマ、洗礼にも当てはまる大事な意味です。私たちは洗礼を受けるっていうことを通して、まずこのバプテスマのもともとの意味は浸す、沈めるっていう意味ですね。本来のバプテスマは全身を水の中に一旦頭までずっぽり浸す、そしてそのことによって古い私が死んで、それからその水から上がるということによって新しい私に生まれ変わる。水から上がった時に天が開けて、そしてイエスに向かって神がこれは私の愛する子と言われたように、私たちもイエスにつながって神の子としていただいたということの宣言を受けるということなんだということですね。ですからこのバプテスマを通して私たちは神の養子となる、神の子とならせていただいたという、 ことなのですね。しかしどうもこの洗礼っていうことがとても固く受け止められている節があって、何か洗礼を受けたクリスチャンになると立派なことをしないといけないというね、なんかそういう凶悪観念があるみたいなんですが、まあどうでもいいっていうことではないのですが、ルターが一番最初に言ったようにですね、人に後ろ指を刺されない立派な人になるというために出発するのではなくて、イエスがこの時から罪人の友として歩み始められたように、洗礼を受けた私たちも罪人の友として歩み始める。人それぞれに個性と賜物が違うのであれば、そのまんまを神が受け止めてくださってるんだから、だから安心して、そしてあなたのその賜物と個性を罪人のために生かしなさい、罪人に使える。罪人という言い方は大変失礼な言い方になるわけですけども、神様との関係を持っていない人たち、それは私たちも本質的に罪人であるということにおいて違いはないのですけれども、ルターの言い方をすると許された罪人なんですね。ですからそういった思いで歩めばいい。だから誰が何と言っても、私は神がお前をことしたぞという宣言をいただいたものということをいつもしっかり根底に持っていなきゃいけない。人に後ろ指刺されるかもわかりませんね、あなたそれでもクリスチャンとかっていうような具合、その時にどうぞ堂々と、そうよクリスチャンよ、だからクリスチャンだよっていうふうに言えるぐらいに堂々としていていただきたい。何か道徳的に立派でないといけないっていう観念があると、人にあなたそれでもクリスチャンっていうふうに言われたら言い訳を考えますね。いやいや、人を見ちゃいけない、イエスを見なさいとかですね、私はそんな資格があるとは思わないとか、一生懸命言い訳をしないといけなくなっちゃいます。言い訳無用なのです。人が何と言おうと、神はあなたの洗礼を通してお前は私の子だとおっしゃってくださった。その印がイエス・キリストの十字架の死なのです。だから一切の罪は神は負ってくださって、そしてどうであっても子として扱ってくださる、その確信を失ってはいけないというふうに思います。もう15年ほど前ですけれども、11月29日1985年に凶悪な殺人事件が起こりました。軽い罪で捕らえられて刑期を終えて出所するんですが、出所して間もなくすぐに一軒の家に押し入って主婦をレイプして殺して、二人の子供も殺し、金を奪って逃げます。数日後また別の家に押し入って主婦をレイプして、そして殺します。この残忍非道と言われるそういう犯罪ですね。逃走中に警察の前に来たので自首して、自分で死ねないから国に殺してもらおうと思って自首しましたっていう、そういう殺人犯がいました。新聞ではですね、母恋し一点恨みに幸せな家庭への怒り噴出というような見出しがついてだそうです。このニュースを読んだ日本キリスト教団の一人の婦人牧師が、この犯人に刑務所に手紙を出して、そして面会を 申し出たんです。そしてよく話を聞いてみると、3歳で母親に捨てられた、17歳で父を失った、子供の時から愛情らしいものを何一つ受けたこともない、この犯人の生い立ちを聞いて、そのことを知れば知るほど、彼女は国や私たちがこの人を裁けるのかっていう思いが強くなるのです。もしも母親が3歳でこの人を捨てていなかったら、そしてしっかり愛情をかけていたら、お父さんがその分をまた補っていたら、だけどそのお父さんも17歳で亡くなる、もっといい友達に恵まれていたら、教師に恵まれていたら、しかし彼はどんどんどんどん愛情を経験しないままな、まま拗ねて大きくなってしまう。そのことを誰が責めることができるだろうかと。裁かれるべきは親であり、教師であり、またそのまんま知らない顔をした私たちではないかっていう、そういう思いになって、そして家族に了解を取ってですね、この犯人を養子にするんです。初めは警戒していた犯人も、続く文通を通してですね、次第に心を開いていって、そして彼女のことをお母さんと呼ぶようになって、そして裁判をきちんと受けて、自分のできる罪の償いをしたいという気持ちに変わっていきました。しかし最高裁は1996年の12月17日上告を棄却し、死刑が確定したということです。このことをですね、ノンフィクション文学で松下隆一という人が、汝を子に迎え、人を痛めし、汝なれどというので一冊の本を出しになって、当時センセーションを生んだという話があります。私は、私たちが神様からご覧になった時に、私たちのどんな弱点も弱さも常に共にいてくださいますから、全部を私たちの責めになさらない、この婦人牧師がどうして彼一人だけを責められるだろうかという見方をなさったように、お前の罪は私と共にある、だからここからもう一度立てっていうふうにおっしゃってくださってるだろうと。今日説教台に書きましたように、私たちのバプテスマは天が開ける玄関だったんだと。そして神がいつも両手を広げて、よし来いって待っていてくださる、そこから出発してるんだっていう、この原点にいつも立ちたいなと願っています。祈りましょう。聖なる神様、つい自分のことを棚に上げて人のせいにし、しばしば自分を被害者意識の中に漂わせていました。しかしあなたはそのようなものをも常に顧みていてくださって、そして子として受け入れてください、また、さあもう一度行けと立たせてくださる、その恵みのバプテスマを私たちに授けてくださいました。神様、人を表面的に冷たく裁くのではなくて、あなたはどんな人の生まれた時から全ての時に共におられて、しっかり受け止めていてくださるように、私たちも人々を確実に確かに知ることはできませんけれども、あなたが受け止めていてくださるその眼で人々を受け止めていく
ことができるようにどうぞお助けください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。